ただいまご紹介いただきました、厚生労働省社会援護局福祉基盤課長の宇野と申します。まずはこの総合福祉研究会和歌山大会がこのような盛会の中ですね、開催されていることをですね、心よりお喜びを申し上げます。おめでとうございます。またこのような機会をですね、頂戴いたしまして感謝申し上げます。で、今回の、総合福祉研究会の第38回全国大会はその新型コロナウイルス下の社会福祉法人の経営というテーマというふうに伺っておりますので、私の方も社会福祉法人を取り巻く諸課題ということでテーマを頂戴いたしまして、1時間ほどお話と質疑応答とさせていただこうと思いますけども、やはりこの、2月からですね、1月ぐらいから、我が国は2月、1月下旬から2月ですけども、新型コロナウイルス感染症がですね、このように全国で蔓延しておりまして、今現在においてもまだ続いているという状況は、我が国の経済自体にもですね、大変な影響を与えてますし、当然その福祉の世界においてもですね、大変な影響を与えているということでございますので、私の方からは今日は大体この手の話ですと、社会福祉法人の現状とか今後の方向性とかの話をさせていただくんですが、その前に新型コロナウイルス感染症を踏まえまして、どのような対策をこの春から夏にかけて行ってきたかというのを簡単にですね、ご説明させていただきたいと思っております。その上で社会福祉法人の現状ですとか、今後の方向性についてお話しさせていただければと思っております。でまずその新型コロナウイルス感染症に踏まえた社会福祉法人に対する、支援策ということで、資料はご用意させていただいてますけども、この資料にはございませんけども、簡単に今の新型コロナウイルス感染症のですね、状況について口頭で失礼ですけども説明させていただきたいと思います。日々刻々と状況変わっておりますので、資料は用意しておりませんけども、今の最近の感染状況等は、皆さんご案内かと思いますけども、今厚労省のホームページで出ている数字ですと、これ11月4日現在ですんで、現在ですけども、新規陽性者数が607人で、累計で103,325人となっています。ただもう報道等でご案内の通り、これ4日ですから一昨日ですね。で昨日の数字は NHK さんですと、全国で1048人の新規陽性者数が出ていると。特にその100人以上超えているのが、今まで東京だったのが、大阪も出てきますし、この北海道も今出てきているというような状況でして、どうしてもこの新規陽性者数自体はですね、皆さんもお気づきの方もいらっしゃると思いますけども、曜日の影響がありまして、どうしても土日は当然病院も開きます、お休みになりますので、そうしてもそれが実際に感染検査してから結果出るまで2、3日とかかかったりしますので、そうするとどうしても曜日の影響が出てくると思うんですね。例えば東京ですと、どうしても実は毎木曜日は一番多いんですよね。大体木曜日とか、あと土曜日とか、木曜日はどうもなんか月曜日に受診した人が木曜日に出るらしいんですね。っていうんで、どうしても曜日の影響が、昨日だと木曜日ですから、どうしても多く出る曜日ではあるんですが、それにしても1000人を超えたのは8月21日以来というような数字になっております。そういう意味で、なかなか懸念される状況にあるかと思います。またその PCR 検査の人数ですけれども、21,840 人が11月4日の日に検査されていると、累計で249,6224人ということで、だいぶ、今だいたいそういう形で1日2万人とかですね、その程度の数字で今検査を実際に受けていらっしゃる方がいらっしゃると。検査能力自体は日に10万とかですね、いろいろ20万とかいろいろ今、こちらの厚生労働省としてもその検査能力を高めようとして努力しているところですが、今そういった形で全国で受けていただいているような状況です。で入院治療等を要する者の数が、6707人、退院または療養解除となった者の累計数は94,003人で、死亡者数は1793人、重症者数は183人、これいずれも11月4日現在ですので、おとといの現在の数字でございますけれども、そういった数字となっているというところでございます。この評価につきましては、新型コロナウイルス感染症の 対策のアドバイザリーボードというのが、その感染症の専門家の方々が集まって厚生労働省の方で設置されてますけれども、この評価をされております。この評価につきましては最新がですね、10月28日になっています。第12回会議、次はおそらくちょっと来週になると思いますので、これは今のところこれが一番直近の評価ですけれども、今、専門家の方々の評価を読み上げますと、新規感染者数は全国的に見ると8月第1週をピークとして減少が続いた後ほぼ横ばいだったが、10月以降微増傾向が続いているというふうに特に北海道や東北、北関東の一部、沖縄などを中心に増加が見られると。その背景としては、首都圏で感染が減少の動きとならないことや、クラスターの発生等で感染者の増加が見られる地域があることが考えられると。また、人の移動が活発化していることも留意が必要であると。実効再生産数は、東京、大阪、北海道、沖縄などで1を挟んで前後しており、直近1週間の平均は1を超える地域が多い。全国的には1をわずかに超える水準が続いている。感染拡大の原因となるクラスターについては、地方都市の歓楽街に加え、会食や職場、および外国人コミュニティなどにおける事例など、多様化や地域への広がりが見られる。増加が見られる地域や感染が避け止まっている地域、地方都市におけるクラスターの発生などがあり、適切な対応を取らなければ、増加要因と減少要因のバランスが崩れてもおかしくなく、今後の感染の動向に注視が必要である。となっています。すみません、読み上げてさせていただきましたけれども、この評価自体はおそらく大きく変わっているとは思いませんけれども、やはりその少し拡大傾向というかですね、これ実効再生産数が1を超えるとどうしてもその感染の拡大の方向ですので、そういったような傾向が続いていると、なかなか減少しないというところが今の状況でございます。しかしその皆さんもご案内通り、その外国、今ですと世界的にはヨーロッパがかなり感染が広がっているとか、あと最近ですと中央とかですね、東欧ですか、東欧の方が広がっているとか、あとなんかアメリカでは1日の感染者数が過去最大になったとかいうような形で、かなり感染者が広がっ、また再拡大、北半球の方でし始めているというところでございます。当然、冬ですんで、日本も冬は同じですんで、同じような懸念があるんでしょうけども、しかし、その感染がですね、他の国と比べて、アジアは全体に少ないと言われてますけども、他のヨーロッパとかアメリカに比べてですね、やはりその例えば死亡者数が少ないとかですね、そういった部分っていろいろ今後専門家の分析とかも必要になってくると思うんですが、その要因については。私自身の個人的な見解としては、やはりその、かなりその福祉施設の現場の方々がですね、やはりそこは頑張っていただいてですね、その感染を防止していただいていると。特に諸外国との違いはやっぱり高齢者施設ですね。高齢者施設のところがもちろんそのクラスターは出てるんですが、圧倒的にその死亡者数の数を見てもですね、例えばドイツにおけるその死亡者数の中の高齢者の割合とかに比べて、その日本の高齢者の割合が少ないとかっていうところを見てもですね、やはりそのかなりその福祉の現場がですね、全面頑張っていただいていることでですね、かなりその低い水準を抑えられているのかなと。これはもしもう万が一その高齢者の方に感染が広がったらですね、やはり高齢者の方が重症化が割合が高い病気ですので、それはやっぱり諸外国並みとかですね、それに近い数字になったかもしれない。しかしそれを防いでいただいているというところで、もう本当に福祉の現場にはもう感謝を申し上げたいというふうな気持ちでいっぱいでございます。で、そういった中で、じゃあどういったような我々と支援策を打ってきたかというのが、次の、すいません、スライドでございます。で、2ページ目でございますけども、その社会福祉施設への新型コロナウイルス感染症対策ということで、実はその感染症対策自体はですね、新型コロナに限らず、この感染症対策自体は高齢者施設、障害者施設、特に入所施設は前からの課題だったというふうに聞いております。例えばそのインフルエンザとかですね、あとノロウイルスとか、いろんな今まで感染症との戦いを現場ではされてきたということもあって、この感染防止対策自体はかなり現場でも浸透されている中で、さらに今回左側の方に書いてあります感染防止策の具体的な明示ということで、その感染防止策の徹底をお願いしております。 で特にその、まあ、当然あの 手指の消毒などがあるんですが、あの今専門家への施設の派遣とかもですね進めておりまして、専門家におけるよりその講師というかその、まあ、研修ですねというのもあの進めております。またいろいろその担当局の方では新たなその、マニュアル等も後ほど紹介しますけども、そういったものも随時作っていきますし、例えばその訪問介護事業者がなかなか今あの影響を受けてますけども、でどうしたら感染防止するかというのを動画配信も確か5月か6月ぐらいにはもう厚労省のホームページに載せまして、具体的にその動画でこういうふうにしてくださいという形でお示ししたいとかいう形になっております。またあの面会制限、今回若干緩和させていただきましたけれども、この面会制限も確か2月か3月 の早い時期にあの我々もお願いしたところでございます。あとはまあ出勤前の検温ですとか発熱者の出勤抑制とか、職場外でも3密回避をって徹底するとか、あとはそのケアの留意点としてリハの実施の時、リハでかなりその、そういうあの出たというケースもクラスターも出たというケースもありましたので、そういったもので3密回避を徹底するとか、まあ、等々、あとはその感染防止の設備備品が特に3月4月はなかなかマスクが手に入らないとか消毒液がないとか、ガウンがない、今でもそのフェあの何かしらあの手袋とかっていうのはあるというふうに聞いてますけども、そういったものをあの購入費用を助成するとかお配りするとかいう形のことをやってきたのが左側でございます。で左側どっちかといえばどういうことをしたらいいかという、まあ明示とかですなんですが、右側は財政支援の方でして、ここにあります通り1から11のようになっています。でこれは後ほどまたご説明させていただきたいと思いますけども、その他の支援で、下にございます、そのうち PCR 検査につきましては、これ、あのご関心も高いと思いますけども、今の、政府としましては、高齢者施設等の入所者は、まあ、重症化リスクが高いところでございますので、施設内感染対策の強化、先ほど申し上げた施設内感染対策の強化により感染拡大を防止するという考え方で行っております。具体的にはですね、発熱とか呼吸器症状、頭痛、全身倦怠感などの症状がある方には検査の実施に向けて積極的な対応を図るように事務連絡を発出しているというのがまず第一点で、感染者が多数発生している地域とかクラスターが発生している地域では、そういう症状がない方も含めてですね、高齢者施設で高齢者施設等ですでに入所されている方とか新規の入所者、職員を対象にして、その施設内で感染者が発生しない場合でも感染拡大防止のため幅広く PCR 検査を等を行政検査として実施することが可能というような形で PCR 検査については現在その通知等であの、各自治体にお知らせしているというような状況でございます。で右側の方 の右上ですけども、感染 の財政支援等につきましては、これはあの、まあ、高齢分野、障害分野、児童分野、まあ、それぞれ、まあ、ある程度その、調和というかその、そのバランスを取りながらですね、あのやっておりますので、まあ、あの今回はその、その高齢分野を、まあ、参考あの例というかですね、そこに特化してですね、介護施設の例にあの事業の内容を紹介したいと思っています。まずその3ページの方ですけども、これはですね、第1次補正予算、本年4月30日に成立しました第1次補正予算に盛り込まれました感染拡大防止対策です。でこれは消毒液とか消毒経費、簡易陰圧装置、換気設備の設置経費などを支援する内容というところでございます。でまた、次の4ページはですね、同じ一次補正で盛り込まれましたけども、休業要請を受けた通所系サービスやショートステイ、感染者が発生した介護サービス事業所、濃厚接触者に対応した訪問系、ショートステイ、介護施設に対しまして、消毒とか清掃費用、衛生用品の購入費用、事業継続に必要な人員確保の費用などを支援するといったような内容になっています。これが一次補正でございますけれども、次の5ページの方は、これは二次補正で盛り込まれたものでございます。これは、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金ということで、感染症対策に必要な物品や研修等のかかり増し費用、職員の慰労金、ケアマネージャー等によるサービス再開に向けた支援として、 介護サービスの継続にかかる費用を支援するというものでございます。これ一次補正と二次補正と、まあ、どこがどう違うのかというふうに思われたかもしれませんけれども、この二次補正の方は下の方補助率が国10分の10になっております。で、一次補正は下見ますと、国3分の2というふうになっていると思います。まあ、その一次補正を、まあ、から二次補正にかけてさらにその感染対策を徹底した上で継続的なサービス提供対策を構築するためにですね、一次補正の予算内容を引き続き実施するための経費として、この二次補正はですね、交付金として一元化して補助率を国を10分の10にしたということで、まあ、一次補正でやってたものをさらに強化すると。で、対象もですね、広げまして、この中にその慰労金の部分も入っているという形になっております。こういうことで、この感染症対策にかかる費用ですとかサービス再開の部分につきましては、かなりこの一次補正二次補正でかなりの額を積んだことでと考えております。またそのサービス再開支援が我々重要だと思ってまして、まあ、医療もなかなか今厳しい状況なんですが、福祉の場合特に介護とかで障害ですと、こういうケアマネージャーさんという方々がいらっしゃいますので、ケアマネージャーさんがその利用者への利用再開を助言というかですね、後押しするということで、よりその、サービス再開に向けた支援を行いやすくなるんじゃないかというふうに考えておりますので、そういったものもここに入れさせていただいたというところでございます。またその、財政もお金の面もそうなんですが、やはりその感染防止の取り組み支援ということで、そのソフト面ですね、中身の部分についても新たな事業として6ページでやっています。これは国が法で中身を作って、お示しするという形です。例えばそのこの6ページですと、その相談支援ですね、どうしたらいいのかと、介護事業所の感染防止対策のための、相談支援どうしたらいいかとか、あとはその、感染力対策向上ということで、実際にはこのマニュアルを作ると、で専門家による研修を行うというような費用、あとはその BCP ですね、今回の報酬でも BCP の話出てますけど、やっぱり BCP の作成がより重要だろうと思って、BCP 作成支援事業のも行っておりますし、あとはその、介護施設の職員のためのサポートとか心の相談事業というのも、メンタルヘルス支援ですね、職員のメンタルヘルス支援についても入れさせていただいたことで、これは国の方でそういったような相談ですとか、実際 の, その介護、感染症の防止のための、中身について行う費用でございます。で、実際に作ったマニュアルがこの7ページにございます。感染対策の防止での手引きでございまして、これは、まあ、今までも実は手引き、その一般的な感染症の対策の手引きがあったんですが、まあ、よりそれの感染対策力の向上を目指した上で、目指すような形でですね、分かりやすくですね、写真等も入れてですね、あとまた新型コロナウイルス感染症対応の第2章に入れまして、マニュアルを作ったということで、マニュアルリーフレットを入れます。これは第1版というふうに書いてますけども、また感染症の施工とか検査、治療等の変化に応じて見直しを予定しているということで、またどうも担当局に聞くと、今年内にはまた第2版が出るようなことは聞いておりますけども、まあ、第一版でも相当な内容で細かく書いています。これは医療の方々とも入っていただいて作っているようなものでございます。あともう一つその重要なものとして、やはりその、感染拡大防止する観点から、その個室化ですね、その、感染が疑われる方々とスペースを空間的に分離する必要がありますので、そうしたための改修費用ですねというのも設けております。これは一次補正で設けさせておりまして、施設整備交付金を活用した多焼室の個室化に要する改修費、これは障害とかにもありますけども、今回緊急に設けさせていただいているというところでございます。9ページはですね、これは介護職員の確保支援ということで、その応援のですね、介護、その地域、都道府県における職員の応援体制を作るための費用を助成する事業です。これは今までどっちかというと、老健局の事業ですけど、これは私、当課の 福祉基盤化の事業でして、災害福祉支援ネットワークというそのよく DWAT って言われてますけども、その福祉版のですね、その災害の支援する事業をやっております。それは都道府県が各団体 と、連携しまして、でその災害があったときにその避難所の方に職員を派遣するチームを作る、そのための会議を開いたりとか研修を開いたりするような事業があるんですけども、それの上乗せとして災害ですと普通は感染症は対象じゃなかったものを、感染症も同じスキームを作った際にですね、同じように10分の10で応援派遣の挑戦とか応援そのための研修等を、あと派遣の費用ですね、旅費とか宿泊費用、人件費は介護報酬で等で対応しますので、そういったものも含めて面倒見れるような費用を用意しております。これはですね、今、都道府県がこれを活動するかどうかなんですが、この事業を使って応援職員の派遣のスキームを構築しているのが現在27道府県になっています。ちょっとこの時は、ただますます便利かもしれませんけども、先ほどご説明した、ごめんなさい、この一次補正のこの新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金でもその職員の派遣の費用が出たりしますので、こちらで やってらっしゃる県もあるということなんで、この先ほど申し上げた27道府県以外は全くやってないかどうかというのはとは言えないんですが、この事業を使ってにやってる事業、応援職員の派遣スキームを作ってる県が27道府県あるというところでございます。これは介護だけじゃなくて障害も児童も含めて対象になります。福祉全般です。介護職員等にはなってますけど、福祉全般をやってます。なかなか感染症の場合ですと実際にはその応援職員を出すといってもですね、なかなかその命に関わる部分もありますので、なかなかその行っていただくのは難しい場合があります。そういう意味では普通の災害とは違って、例えばちょっと玉突きのようにですね、まずはその施設の実際感染症出たところに対して、例えば同一法同じ法人の方々が行ってとか、いろんな方々が行って、そこの空いたところに他の法人の応援職員が行くとかっていう例もあるそうですけども、そこは各県でいろいろ工夫しながらですね、感染防止も含めてどういうふうにやっていくかというのが課題にはなっています。なかなか今回 の事例を受けて、災害の時も大変なんですけども、感染症はよりその大変だなというのはつくづく感じたところでございます。我々としましては、そこのクラスが出たようなですね、施設がきちんと継続できるようにこういったスキームを使ってですね、きめ細かにやっていきたいと思っております。10ページから11、12はですね、これは新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所の人員基準の臨時的な取り扱いというのを3ページ分まとめてございます。10ページのところにあります通り、10ページの上の方です、基本的な事項にあります通り、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に人員基準等を満たせなくなる場合、介護報酬の減額を行わないなど柔軟な取り扱いを可能としたというところでございます。こういった取り組み、これまでも大規模災害などについて柔軟な取り扱いを行ってきましたけれども、コロナの特徴といたしましては、飛びますけども、11ページ目の3つ目の丸です、ね、上から3つ目の丸で、通所系サービスでは、その事業所が休業しており、通いができない場合、スタッフが居宅を訪問してサービスを提供した場合でも評価ができるようにするですとか、こういったような新しい取り組みなどをも入れさせていただいています。ここはいろいろその、ご意見等もあるみたいなんですけども、我々としましては、とにかく継続をどういうふうにスムーズにしていくかということを観点から、この人事的な取り扱いを取りまとめているところでございます。13ページから14ページはですね、これは当課の事業ですが、医療福祉事業に対する福祉医療機構の無利子無担保の危機対応融資の資料でございます。福祉医療機構の貸付融資というと、皆さんは基本的にはその施設整備の融資だと思います。何か例えば新しい特別養護老人ホームを作る際のですね、融資ですとか、病院を改築する際の融資とか、 いうのに特化してきて、まあ、それはどちらかといえば、まあ、民業圧迫というかですね、民間との金融機関との、まあ、その住み分けという部分もございましたので、経営資金の融資というのは基本的には項目がありますけど、基本的にはあまりやってこなかったところなんですけども、まあ、今回、まあ、こういうコロナウイルス感染症ということで、まあ、危機だということで、そのクライシスに対応するための融資制度を作りました。実はこれ、リーマンショック時もですね、作ってますし、東日本大震災の時も作ってますけども、リーマンショックの時は580億円、東日本大震災の時は150億円がそれぞれ融資の額でございましたけども、今回はですね、桁が違いまして、大体普通はご案内だと3000億円いかないかぐらいなんですね、この融資自体はですね。今回その新型コロナウイルスではですね、医療と福祉を合わせまして2兆3億円の融資枠を設定していると。これは初めて最初からではなくてですね、だんだんと増やしていきまして、一次補正二次補正という形で、一次補正二次補正という形で増やしています。これ二次補正で1兆3000億円になってますけども、さらにその後実はこの秋にですね、これ特にその補正予算とかなくてもですね、1.5 倍まで融資枠を増やせるという制度がありまして、それをいっぱいいっぱい使いまして、今2兆3億円の融資枠を確保しているというところでございます。で、まあ、そういう意味では例年の8倍ぐらいの今融資をですね、福祉医療機構はやっている形です。でしかもですね、この融資、この経営資金の貸付につきましては、原則、まあ、新型コロナウイルス対応ということもありますので、来所は不要と、もうメールと電話で融資をすると。で、大体その今、福祉貸付で平均 2.21、医療貸付で3日ぐらいでですね、もう融資決定を行うと。申し込んでから融資決定までは大体2、3日でやっていくという形で、かなり今思い切った融資をやらせていただいています。で今実績、10月30日、先月の30日、まあ、ほぼ末ですね、時点で、実績を見ますと、福祉の貸付で 1886.9 億円、5379件で、医療の方で 9971.2 億円、1万5711件、合計1兆1858億円という形で2万1090件となっております。まあ、今回、まあ、福祉、私は福祉の方の担当ですが、医療の方がよりその経営の方が今厳しい中で、そうは言っても医療が崩壊するとですね、本当に新型コロナの対応とか大変なことになりますので、そういう意味ではこの融資どっちかといえば福祉も重要なんですけど、医療の方をどういうふうに守っていくかということで、かなりその、まあ、大盤振る舞いというかやりました。まあ、正直最初3月4月の時には本当ここまでやるのかなという感じは、まあ、異性局と調整しながらなんですが あったんですが、実際にはかなり応募が来てまして、ここまで実績が上がっています。でかつかなりその大きい病院でもですね、やはりその本当に今経営が苦しくてですね、この融資がなくあってなんとか続いてますという声を、この前も先日都内の病院行きましたけど、本当これで一息つきましたみたいな感じのようなお話がありました。まあかなり無利子無担保ってことになってますんで、他の、分野でもですね、今金融機関ありますけども、今福祉医療機構もこういう形で頑張って、まあ、その融資を思い切って体制も相当強化してですね、やらせていただいているというところでございます。ちなみにそのちょっと時間前ですが、福祉貸付の内訳を見ますとですね、福祉貸付、今言ったその1886.9 億円、まあ、約1800億円、2000億円弱なんですが、ではどんな内訳かというのを、まあ、資料はございませんけれども見ます と、まあ、福祉の関係は入所系とか通所系、訪問系でざっくり分けますと、まあ、皆さんも大体ご案内だと思います。入所系はそれほど実はそんなに、なんとか影響、経営の影響としては比較的ゼロではなりませんけど小さくなっています。でどっちかといえば通所系とか訪問系の方がその影響が大きいという形になっています。それも影響しまして、今回のこの福祉貸付の実績で法人主体別で見ると一番多いのは社会福祉法人ではなくて株式会社なんですね。株式会社が 54.3% が この融資を使っていただいているということでございます。社会福祉法人は 20.8% ということでございます。残りはまあ NPO とかですねいう形になってくるんですけども、融資額自体はですね、当初無利子が3000万円だったんです。その後、無担保と一緒に6000万円まで引き上げたんですが、そういう意味では3000万円というところが一番多くて 30.8% で、次いで6000万円が 27.5% ということで、まあ、皆さん無利子無担保 その枠いっぱいいっぱいに借りていらっしゃるところが多いという形になっております。これ施設ごとに借りれますので、別に法人ごとではありませんので、その施設で見て借りれるところを、もちろんいくら3日とか2日とか言っても別に審査しないわけではありませんので、審査した上で出させていただいているというところでございます。そういう意味で通称施設類型入所通称、とか見ますとですね、圧倒的にその 86.6% が通所施設で、残りが入所施設になってますので、まあ、通所とか訪問が8割以上 を超えているところであります。これは障害でも同じですし、まあ、児童でもそうですね、同じですというような融資の状況になっております。で、以上がまあその財政の関係ですけども、それでですね、先ほどの今、すみません、ここのページとはですが、その前までの今、説明した措置した経費につきましては、じゃあ、令和3年度どうするのかということですけれども、今、令和3年度の概算要求につきましては、職員への慰労金は除きまして、そういうのを一部除いて、新型コロナウイルス感染症への対応など、緊要な経費として、事項要求しております。まあ、今まさに予算編成過程で議論なんですけども、事項要求という形で、先ほど その感染症の対応経費は要求しておりまして、今現在、まさに財政当局と鋭意折衝権調整しているというところでございます。それは先ほど申し上げた融資も含めてですね、そういう形になっております。で、もう一つまあ、当課の方ですと、いわゆる、まあ、今日のテーマである社会福祉法人の制度を持っている所管ですけども、その社会福祉法人制度の中でもですね、確かにガバナンスも重要ですし、非常に、まあ透明化も必要なんですが、そうはいっても新型コロナウイルス感染症の対応を全くしないというわけにはいかないでしょうし、やっぱりその状況下においても、やっぱり手続きが、まあ、柔軟にですね取り扱われるようにということで、15ページにですね、ちょっと過去の前例を超えている部分を含めてですね、今回事務連絡等で通知でですね明示させていただいたものをまとめたのが15ページになっております。例えばその理事会評議員会の開催時期の柔軟な取り扱いとか、あとオンライン開催の推奨、まあ、オンライン開催自体は実は今までも認めてたんですけども、まあ、そこはもう一回周知をして、かつそのテレビ会議とかインターネットを利用する手段とかっていうのも改めて事務連絡で示させていただきました。あとはその提出期限の柔軟な取り扱いとか、あと登記の期限の柔軟な取り扱い、ここも法務省と調整しまして出させていただいているということで、もしここはご意見とかですね、まあ、この辺が不十分だとあればまたご指摘いただきたいんですが、我々としましては考えられることは、まあ、全てやるんだというつもりでこの新型コロナウイルス対応はさせていただいたというところでございます。続きまして社会福祉法人の福祉医療機構のワムネットとかを通じまして、その社会福祉法人の今の現状、ちょっとその数日には新型コロナの前の部分もありますけども、簡単にそのおさらいというかさせていただきたいと思っております。社会福祉法人ですけども、この増加数17ページ見ていただきますと、鈍化はしております。多少鈍化していますが、引き続き年間70件程度でまだ増えているというような状況でございます。18ページ、まあ、所轄庁別の法人数で、一般市が最も多くて9030法人、まあ、一般市の範囲で収まる法人が最も多いと、次いで、都道府県の5557法人、あと中核市の3145法人、指定都市の3111法人、 で、厚生労働省所管は40法人となっております。こういう形で、所轄庁としてはこういう分類になっていると、都道府県よりも一般市、中核市というところが多いと、それがもう過半数を占めているというところでございます。で、続きまして、19ページですけども、これももうご案内の通りだと思いますけども、全体でいくと複数やってらっしゃるところ、高齢とか児童とか障害とかを、またがってやってらっしゃるところは全体の4分の1目にとどまっておりまして、単独が多いと、で専門が多いと、で圧倒的に多いのはその中では児童が多いという形になってます。で、この児童が、収益、収入ですね、売上ですね、収益の5億未満だと、児童が圧倒的に多いと。で、だんだんその20億以上とかですね、なってくると複数事業をやっている法人が多いというような傾向になります。そういう意味では圧倒的に、この数字を見ていただいても分かります通り、5億未満、小さいところが圧倒的に多いというところ、でしかもその中からそれは児童が多いという形になっております。次がその、サービス活動の収益増減差額率を言ってますけども、サービス活動の増減差を率をちょっと小さい字で恐縮ですけども、それをプロットした経営状況でございます。全国平均で、これ平成30年度ですけども、2.31% で、平均ですとどうしてもちょっとその、上の方に行きますんで、数の順番でいったところ中央値は、1.66%、一応プラスとなってますが、プラスの 1.66%。でただそのサービス活動の増減差額率が 0% より下の法人数、いわゆるマイナスの法人数は、集約対象法人数を分母としますと 38.4% となっているというところでございます。これは平成30年度の数字ですので、最近の直近の動きですと、一つは先週ですかね、先週の金曜日に、介護給付費分科会で出ました。これは老健局というか介護だけですけども、介護事業の経営実態調査を見ると、例えばその介護老人福祉施設は収支率が 1.6%、 これ令和元年度の数字ですけども、前年度よりマイナス 0.2 というふうになってます。収支率ですね、収支率で、あとは福祉医療機構の方で日銀短観のようにですね、短観という形で、フォローしているものがございます。でこれ自体は、社会福祉法人部分はその特別養老人ホームを経営している法人だけ取っていますので、ちょっとその課題があるんですが、そこはですね、サービス活動の収支差は、黒字と赤字とどっちが多いですかって聞くと、プラス10、DI でプラス10なんですね。ということは黒字と赤字、黒字とトントンと赤字と引く場合に黒字の方は多いという形です。医療の方は圧倒的にまだ、6月がそこだったんですが、9月にクラスは若干回復してるんですが、まだ赤字の方が多いんですが、特養の方のこの福祉社会福祉法人は黒字の方が多くて、大体そんなにそのコロナの影響は受けてないというような状況です。ということで、これはこれとして、多分その分野別ですとか収支率自体はやっぱり以前に比べて数字的には下がっているというふうに思いますし、かつその、赤字の部分の方も、赤字の部分の法人も多いと。で、設立で見てもかなりそこは、まだら模様だと思いますけども、その、かなりその厳しい部分が増えていると。で、コロナの影響というのも、それは福祉の場合だと入所通所の方で出ていると。いわゆるその閉鎖というかですね、休業、学校のように休業しませんでしたので、ずっと経営はしていただきましたので、その部分はの影響というのは他の産業分野に比べると小さいのかもしれませんけれども、そういう形で影響が出ているというふうに捉えて認識しているところでございます。で、続きまして、社会福祉法人制度改革、これ平成28年の改正社会福祉法で、この1、2、3、4、5と大きな5本柱をやらせていただきましたけれども、まもなくこれがもうすぐ、改正後、交付後5年になりますけれども、今の状況について右側で簡単にまとめてます。で、 まあ、評議委員会の方はですね、これは経過措置、小規模のところにつきましては、経過措置で4人でも構わないとなりますけど、これはもうこの3月で終わってます。で、去年の12月の調査ですと、ほぼ 96.6% は確保してますというふうに答えてましたので、ここには書いてませんけど、確保して答えてましたので、ほぼここも措置されているというか、まあ確保していただいているというふうに認識しています。会計換算につきましても、もう収益30億円、負債60億円の対象の387法人については、すべて設置していただいているというふうに把握しています。また透明性の向上では福祉医療機構の電子開示システムを使って計算処理の公表、まあ別に電子開示システムを使っていただかなくてもいいんですが、電子開示システムを使っていただいて計算処理の公表等を推進していますけれども、これを使っていただいている法人が全体の 99.0% ということで、ほぼ全ての法人がこれを使っていただいていると。ですので、この電子開示システムをで、まあ、だからそういう意味では 99% の法人がですね、すべて役員の状況から収益から分野別からすべてホームページで公開しているという状況なものです。で、かつそれも今集計は、今 PDF でしか公開してませんけれども、情報公開請求いただければ生データもお配りしてますし、今回いろいろ総合福祉研究会さんの方でさらに詳しいのデータもという話もありましたので、そこもお出しするような形でなんか調整してますんで、とにかくそうやってこの数字をデータを使えば、ほぼ 100% 近い社会福祉法人の今の状況とか分析ができるだけのデータを毎年度公表しているインフラは整わさせていただいたと思っています。先日なんか財政審の方で医療法人は社会福祉法人に並べみたいなんですね話が出て、要するに医療法人の公開というのはなかなか進んでない中で、この社会福祉法人は 99% も公開してるんだから、医療法人も同じようなシステム作ったらどうかというような意見というかですね、のも出てた次第ですけども、担当課長としては本当に全国の社会福祉法人の皆様、これは皆様公認会計士、税理士の皆様方のご尽力もあると思いますけども、改めて感謝申し上げたいと思っています。で、あとその、社会福祉充実財産ということですね。これはいわゆる内部留保と言われてましたけど、そういったもので必要な経費を除いたものを社会福祉充実財産として、それを、再投下するように計画を作るというものですけれども、これにつきましては次のページで数字がありますけども、社会福祉充実計画を有する、つまり充実財産があると答えた法人は2045法人、全体の 9.8% となっています。それを全部総額で出しますと4546億円で、前年度に比べると、前年度に比べると393億円減少しております。で、充実計画があるという法人数の収益規模を見ますと、それほどその大きいところが多いというわけでもないんですが、むしろその一番多いのはその1億円か5億円の部分ですが、若干5億円か10億円のところが全体の平均にも若干多いという形になっています。そういう意味では、例えばその大きいところがすごい充実計画はたくさんあるとか、小さいところはあまりないとかっていうのではなくて、ほぼ法人の全体の比率とほぼ同じような形で、まんべんなく収益充実計画を持っていらっしゃる法人はあるという形になっております。で、また元に戻っていただきまして、4番目の地域における公益的な取り組みを実施する責務ということで、実際ここのところはですね、取り組み状況の実態調査とか、やってるんですが、なかなかですね、ここのところにつきましては、現況報告にですね、書いていただいている法人がですね、まだまだ多くはないというところで、多くはないといっても過半数は超えてるんですが、多くはないということで、ここは引き続き取り組みが必要かなと思っております。あとはその行政の関与ということで、法人監査のルールの明確化ということで、ガイドラインを出させていただきまして、ガイドラインに沿って法人監査をするようにと、ローカルルールはなくすようにということで進めさせていただいているところでございます。またその所轄庁からも意見を聴取しながら、現場の状況を踏まえて改善を図っているというような活動をさせていただいております。で、会計監査に先ほどありましたけれども、今こういう形で、いわゆる法律の規模 政令で定められている規模は 100% しまして、それ以外の法人の設置割合は、大体今、20億円か40億円で1割ぐらい、それ以下ですと、まあ、1% か 0.3% という形になっているところでございます。あと、その法人合併の状況ですけれども、直近の数字で12件、平成30年度で、それほど増えているという感じではございません。まあ、ほぼ10件程度で推移しているというところでございます。合併の目的、ちょっとこれ古い調査なんですが、聞いたところ一番多いのは業績不振法人の救済のため、2つ目は人的資源の効率化合理化のためになっています。あと、その合併の存続法人はやはりその10億円以上が最も多いんですが、1億円以上5億円未満もそれなりにあると。で、一方、その消滅法人の収益規模は、1億円以上5億円未満が一番多くて、続いて1億円未満と、まあ、比較的小さいところが多いというところになっています。社会福祉法人の解散の状況ですけども、解散認可の件数も29年は11件となってますが、30年は9件という形になっているところでございます。命令は大体、まあ、1件数年に1回1件あるかないかというような状況でございます。まあ、30年度まではこういう形で、こういう傾向になっているところです。最後に、その社会福祉法人制度の今後の方向性という、まあ、ちょっと大きな題なんですけど、それほど大きな題に合うほどの話がお話できるかどうか分かりませんが、平成28年の社会福祉法人制度改革以降ですね、今回4年ぶりにですね、法改正をさせていただきました。この通常国会にですね、社会福祉法の改正を行っております。で、これはですね、その、骨太の方針とか等々でですね、介護の経営の大規模化共同化により人材や資源を有効に活用するとか、経営の安定化に向けて運営の共同化の方策とか、あとはその下に社会福祉法人の事業の共同化、大規模化の促進方策等について有識者による検討会を開催し、2019年中に結論を得るというふうに形で、共同化、大規模化ということが与えています。これ、今回新しい政権になった後もですね、経済財政諮問会議等の民間議員ペーパーには社会福祉法人の、連携、共同化、大規模化という言葉は残っているというか入っております。まあ、その中でですね、私どもとしましては去年、田中茂先生を座長に、社会福祉法人の事業展開の検討会を、社会福祉法人の事業展開等に関する検討会を開催しました。で、令和元年12月に社会その検討会報告書を取りまとめました。資料に入っておりませんけれども、その時の考え方としましては、今後の社会福祉法人って2つポイントがだろうと。1つは人口減少が続く。その人口減少といっても、今までと違うトレンドは、高齢者が今まで増えてきた高齢者も2040年に向けては減っていく地域が出てくるというところでございます。で、そういう意味では、その需要面というのは、子どもの部分は減ってきますけれども、かつその、高齢者の部分も今後減っていく地域も出てくるというところが変わってくる。で、一方、その支え手の人材確保といった時の生産年齢人口はさらに減少が加速化するというような、こういう人的な傾向、人口構造の問題があるわけですね。で、プラスですね、今こういう社会が複雑化、多様化していく中で、その福祉の出番とかですね、その相談の内容自体はむしろその専門性というか複雑化がどんどん高まっていて、そのきめ細かに、個々に状況に応じて対応するような、で、かつそれは分野を超えて対応するような、例えば8050のように高齢者の方とその引きこもりの話す方と一緒にやっていかないとなかなか解決しないような、そういったような話があると。つまり、そういう人口の構造と、もう一つはその地域の社会の変容と、この2つに社会福祉法人が対応する必要がある。そのためには社会福祉法人のやっぱ経営基盤は強化しなきゃいけないんじゃないかというようなことで結論を出しています。で、経営基盤の強化はどうしていくかというのは、それはもう各法人の個々のご判断、自主性に判断でなんですが、我々としましては選択肢は増やしていきたいと。今ですと、いわゆる連携の一般的な連携ですね、かもしくは合併事業譲渡等というぐらいしかないということなんで、その新たな選択肢として、社会福祉連携推進法人制度を作るというのを 創設したのが今回の、まあ、その報告書の提言を踏まえまして法律化したのがこの29ページでございます。でそういう意味ではその一応、まあ、政府文書では大規模化とか書いてますけども、そこは我々たちも検討会の中でもですね、大規模が全ていいわけではないでしょうと、それは小規模でもいいところはいいし、経営が安定すればいいわけなんで、かつその小規模だからこそ、なんとかね、小回りが効いて、よりきめ細かな相談、対応システムもできると思いますんで、ただやっぱりその、いろいろなその自主的な判断を含めて、その、いろんな選択肢を用意することが、その経営の、まあ、経営者とか理事長ないし、理事のですね、その経営判断の、まあ、多様化というかですね、いろんなことが取れるチャンスを作るだろうと。いうことで、そのためには選択肢を増やした方がいいというような形でのこの法人制度の創設ということで設けさせていただいたものでございます。で、この連携推進法人制度ですけども、ここに30ページありますとおり、一般社団法人を所轄庁が認定するということでございます。で、社員の範囲はですね、これは、社会福祉法人には限定せず、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営する法人であれば広く参加できるという形にしました。ただ、ここにはちょっと書いてませんけど、法律にはですね、社会福祉法人が過半数を占める必要があるというようなことは法律の条文には明記されております。またその、検討会報告書ではですね、議決権も社会福祉法人のが過半数であるべきだというふうに明記されてますけども、その議決権の話は、まあ省令の方に置きますので、省令の方でどう書くかって話になってきます。で、こういった社員が集まって何をするかというのが真ん中にあります社会福祉連携推進業務ということで、法律では6つ明示しています。地域共生社会の実現する業務を実施に向けた種別を超えた連携支援、災害対応にかかる連携体制の整備、社会福祉事業の経営に関する支援、社員である社会福祉法人への資金の貸し付け、福祉人材不足への対応、設備物資の共同購入という形です。で、人材確保の業務の一環として連携法人の社員が行う労働者の募集の委託について、一定の要件のもと、労働者の委託募集の特例を認めるという、これは職業安定法 の規制があるんですが、委託誰かにその労働者の募集を委託する際には厚生労働大臣の許可が必要なんですが、それを届け出でいいという特例をこの法律では連携法人がやる場合はですね、規定しています。またその社会福祉連携推進法人は上記以外の業務について連携推進業務の影響を及ぼす恐れがない範囲で実施可能だと、ただ社会福祉事業は行わないという形になっております。で、まあ、先ほど申し上げたこういう考え方の比較としてましたあります。実はこの連携推進法人はですね、医療の世界でも地域医療連携推進法人というのが平成28年にできております。今20ぐらいもう全国でできてて、まだ他にも動きがあるそうですけども、医療と福祉の一番の違いはですね、福祉の世界にはすでに上にあります社会福祉協議会というのは全国の市町村単位、都道府県単位にございます。で、そういう意味ではその、あちら その地域医療は地域がある程度その、医療権益に沿った形での連携という形になってますけども、今回の社会福祉連携推進法人は活動区域は指定しますけども限定は行ってません。そういう意味では地域を超えた連携もできるという形になっております。まあ、その上でその、社会福祉法人 の、まあ自主的な連携ではなくて、ある程度法的ルールにのっとった一段深い連携協働が可能な形になるというふうになっています。まあ実際の業務としまして、ここにあります通り、32ページにあります通り、その例えばその地域共生社会の実現ですと、各社員となる方々がその窓口相談をする中で、その相談内容に応じた法人間の施設間の連携調整を連携法人が担うようなイメージを想定しています。また、災害対応ですと、この連携法人がその社員の、応援職員の派遣の調整とかですね、その総合優の調整とかいう調整機能を行うと。経営に関する支援というのも、これはいわゆるその各社員の、まあ、バックで、なんですかね、バックのその業務を、まあ、支援していくようなイメージ。あとはその共同購入も、物資の共同購入を支援していくような形になっています。 であとはこれ貸付は資金の貸付を今回まあ特例という形で社会法人の資金を貸付けれると、連携法人が貸付ける際のその原資を社会法人が貸付けられるようにするというような仕組みを今回特例では作っております。で最後人材不足も連携法人がその各法人の研修とかその採用の募集とかを受託するようなイメージを考えてをイメージしております。でこれはまあ法律上はこういう形で示しているんですが、よりやっぱり実際にですね行う際にはですね、具体的なものが必要だろうというふうに考えておりまして、具体的なその通知とか政省令をどういうふうに決めていくかということを検討を行うためですね、実は来週の月曜日11月9日からですね、日はございませんけれども社会福祉連携推進法人の運営のあり方等に関する検討会というのを立ち上げることにしました。で構成員が田中茂埼玉県立大学理事長を座長にしまして、川原経営グループ代表の川原武義先生ですとか松原由美早稲田大学准教授と、あとはその宮川福祉福祉医療機構の福祉審査課長、あと山田博さんですね、地域密着型総合ケアセンター北大樹代表の方々5名の方々を構成員として、この具体的なもう少しその落とし込んだ中身をですね詰めていこうというふうに考えております。まあ、通知用の文章とかをとかその政省令のものを、オープンの形で示していくと、でまたその会計基準も策定する必要がありますので、会計基準の検討会も立ち上げることを予定しているところでございます。まあ、こういう形でその、連携法人制度、実際にこれ会計基準も作る必要がありますので、施行はですねこれ2年以内で政令で定める人になってます。そういう意味では交付から2年以内なんで令和4年6月が、まあ、施行の期限になってきますんで、まあ、それまでの間に施行できるようにですね、おそらく来年の4月になって間に合わないと思いますんで、会計基準も作る必要がありますから、それまでの間にこれは中身をよりその具体的なものとして詰めていきたいと思っています。例えばどういうところを詰めていくかというとですね、その実際にこれ地域医療の方もですね、そんなに規模としては大きくなくて、各会員の社員のですね会費とか委託費でやってますから、せいぜい 何千万とか何百万とか、別になんか運ぶものがあるわけでもないわけですね。そうするとやはり連携法人をやるとなると、例えばその人員の配置基準の関係をどうするかとかですね、あとその費用のじゃあをどこまで出して出していいのか、法人外流出にならないかどうかとか、あとはその次に事務の代行になってきますと、これ代行のようなものをですね、ここだと経営の支援というのは実際にはもしかしたらその人材育成とか経営改善 その代行的なものも含めてっていうとなった時に、例えばその公認会計司法とか税理士法とかの関係とか社労士法との関係どこまでできるのかとかですね、そういったものもそこのところはだからここまではできます、ここまでできませんよとだこうっていうのを通知等で示していくことによって、よりまあ使いやすいものになるのかなと。共同購入であればどういうイメージかというと、なかなかおむつとかなんとかっていうのは実は安いんで、たくさん買おうがあまり少し使おうが値段のそのあれはないんですが、例えばその今結構現場で聞いてると困ってるのは給食がかなり大変だと、その調理師さんを集めるのが大変だというと、例えばそこのところを例えばそのある程度共同的にやっていくようなものとして、この連携法人がやる際にどこまでやっていいのかやっていけないのかという部分も含めて検討をしていく必要があると思いますので、そういうところをまあお示しをしていく中で、よりそのイメージが湧きたい、イメージを沸かすような形で進めていければなと思っています。最後にその、社会福祉法人の事業展開に関するガイドラインについてご説明したいと思います。これにつきましてはその成長戦略フォローアップですとか事業展開の報告書の中で合併事業譲渡等につきましては希望する法人向けのガイドラインを策定すべきだというふうに、提言をいただいています。それを受けまして、昨年の社会福祉推進事業におきまして社会福祉法人事業拡大等に関する調査研究事業を実施させていただきました。合併事業譲渡等の関係では平成22年にですね一度その研究マニュアルのようなものができてますので、それをベースにですね今回その、松原由美先生を座長にですね団体の代表の方々とか 弁護士、公認会計士の専門家、あと所轄庁の方がご参加いただきました。メンバー39ページにそのメンバー入っておりますけれども、で内容はですね、この40ページにございますけれども、7月15日に福祉部会としてご了承いただいた内容でございます。で事業展開の基本的な考え方としまして、公益性非営利性を十分に発揮して社会福祉法人に寄せられている期待に応える非営利法人として経営基盤を強化し、良質かつ適切な福祉サービスの提供を実現する観点から行えるべきだというふうにしております。でそれぞれ法人間連携合併事業譲渡の、メリットでメリット等を示しまして、その上で特にその合併事業譲渡等につきましての手続きと留意点を示しています。で、留意点のところではですね、そのやっぱりその法人所轄庁だけではなくてですね、その、施設の、施設の所管する行政庁への事前相談説明も重要ですし、またその利用者や職員に対する十分な説明理解の促進、あとは寄付財産の総税特別処方関係とか国庫補助の関係の相談等も必要だというふうにしています。でまた特にその、事業手続きにつきましては、事業譲渡等につきましては、その、その特別な利益協力禁止対象者に抵触しないよう留意すべきだとかですね、その、社会福祉法人の財産の考え方に留意して法人外流出に当たらないように適切な評価を行った上で価格を検討するようにということを明記しております。でこれ実際にはこれよりその細かい部分につきましては、職員向けのマニュアルというのを別途用意しまして、これは9月の、中旬にですね、この課長通知とともに、この課長通知なんですがプラス、事務連絡としてそのマニュアルも所轄庁を通じて各法人さんにお送りさせていただいているところでございます。またその、合併事業所等に関する会計基準の明確化、これは後ほど岡先生からお話があるというふうに聞いておりますけれども、これも会計基準検討会で、ご紹介ご議論いただきまして、9月に、ですね、交付施行をさせていた9月に交付しまして、施行はこれ来年4月ですけども施行させていただきます。これは後ほどご説明があるかと思いますので割愛させていただきたいと思います。ということで、すみません、あと時間がもうあと5分6分なんで、質疑応答時間も必要なものですから、これで終わらせていただきたいと思いますけども、社会福祉法人の求められる役割とかですね、期待というのは実はどんどん私は高まっていないかなと思います。で社会福祉法人、ここ数年でですね、かなりその、皆様 の社会福祉法人の現場の方々の意識もですね、いろいろ変わってきていた、変わっているというふうにも、いろんな方々もお話聞いてますし、またその私もいろんなところを訪問とかお話聞かせていただいて、やっぱりそのどうやってその地域のため、社会のために貢献するかということを中心にですね、熱く語っていただいている方々とお会いして、本当に力強く思っております。そういう意味ではこの総合福祉研究会の活動がですね、さらにその社会福祉法人のそのワークにおけるですね、その役割とかその地位の向上にですね、貢献していただきたい。そのためにはやっぱりその国民に信頼される、で本当はその地域の福祉で何か問題があったときに、今だとついつい普通、例えば東京とか何だとか NPO がそういうのやるんだってイメージがあるんですが、本来は私は社会福祉法人がそういうのは本当に担うべきじゃないかなと。つまり社会福祉法人がそういう地域で、やっぱなんか困った社会福祉法人に相談に行こうというふうな、その期待されるというか、その頼りになる存在になるためにはですね、やはりその国民に開かれてその信頼されるというその前向きな気持ちと、プラスそのやはりそのガバナンスとかその会計面とかのですね、部分について透明性の向上は必要じゃないかということであります。先ほど根本元大臣からもお話あったと思いますけども、やはりそういう中でその内部職員のですね、能力の向上ですとか、そういったものでまた基総合福祉研究会のですね、全国経理教育協会様とですね、タッグを組んでですね、よりその、貢献していただくことを厚生労働省福祉基盤課もですね、期待をしておりますので、また引き続きどうかご指導ご鞭撻のほどお願いできればと思います。拙い説明で大変恐縮ですけども、これで私の説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
宇野課長ありがとうございました。それではこういう機会ですので、何か宇野課長の方にですねご質問等ありましたら、ですね、挙手の上ですねマイクをお持ちしますので、ご質問いただければと思います。いかがでしょうか。はい、じゃあ今マイクを後ろから。
宇野課長ありがとうございました。岡でございます。すいません、今日の課長のお話のメインの話とは関係ないですけど、最後にちょっとご紹介あった会計基準の方ですね。で、私も最後検討会やらせていただいてお世話になったんですけど、あの時に細かい話は Q&A か何かを出しますというお話だったと思うんですけど、それがいつ頃出る予定なのかもちょっと教えていただけたらありがたいかなと、今日の午後からのちょっと説明でも解説させていただきたいのでよろしくお願いします。
宇野課長よろしくお願いします。
すいません、Q&A 今鋭意作成等しておりますので、何とか施工までには出したいと思ってますけども、なるべく早く出すように努力します。はい、大変失礼しました。
林です。ありがとうございました。連携推進法人のことでいつ施工するのかというのは、よく分かりましたけども、一つ制度的なことをお伺いしたいんですが、本来はあんまり批判はできないけども、市区町村の社協がね、ちゃんと機能してたらほとんどいらない、地域を超えるというのはあるけれども、本来僕社協が、行政の方おられるかな、行政の天下り先みたいになってね、何も動いてない。昔行政が お金があった頃はお金も出すけど人も出して口も出す、お金がなくなってきたからお前ら自立しろよ言うて、地方の社協がどんどんどうやって生き残っていき行こうか、特に金儲けで現業に手を出したけどうまいこといけへんとものすごい苦労してるんですよね。で、今本当は社協が連携法人もいい制度だとは思うんですけども、市区町村社協がもっと活性化する必要は本当はあるんだろうと。で、例えば一つは社協は地域における社会福祉事業を行うものの過半が集まって組織をする組織する事業体協議体ですよね。そんな実態はどこにもないと思うんですよね。で、問題は社会福祉法人が公私分離の原則があって、本来行政がそんな理事長やったりしたら会長とかやるのはおかしいと思うんですけど、社協についてはあれ例外規定が本文にあって、行政の例えば県知事が県社協の会長をやる、当県はどうなってるのか知りませんけど、本当あれかなり問題だと思うんですけど、そこまでちょっと踏み込んで厚労省の方はできないかもしれませんけど、市区町村社協が本当にその社協として活動するっていうようなことをなんかここでやらないとどんどん社協が死んでいくんじゃんかな、そういう危機感を持っているんですよ。ほんで今回の連携推進法人については、私は知り合いの社協にはあんたら中心になってこれ組織したらっていう提案もしてみようかと思うんですけども、社協が連携推進法人のその中核になって動くとかいうことはある程度想定はされてるんでしょうか、あるいは社協に代わるような団体なのか、その辺ちょっとお教えいただけたらと思います。
ありがとうございます。時間超えちゃうかもしれませんけども、ですね、社協については問題意識は林先生の問題意識は重々、はい、承りたいと思いますけども、私のこの連携推進法人のイメージはですね、その社協はむしろ地域のそういういろんな課題についてやっていただければと思うんです。そのフラットな形でいろんな問題についてで、かつ社協に対しては今厚労省もいろいろその生活福祉基金の貸し付けとかですね、いろんなお願いをしている。 でそれをもうやっていくだけで精一杯の部分もあると思うんでですね、そこはあの今まさにそれはむしろ感謝して申し上げているところなんですが、この連携法人制度というのはもう少しちょっとその各法人の経営者がですね、よりそのなんかかゆいところに手が届くような形で連携するようなもの、それが結果的には地域のその課題かもしれませんし、地域を超えた課題に対して対応できるような、まあ、ちょっと言葉が適当かどうか分かりませんけど、私のイメージはどっちかといえば協同組合的な社福とかの福祉の方々の協同組合的なものとして連携法人制度を生かしたらどうかなと思ってます。そういう意味ではその実際いくつか私のところにもあの相談来てますけども、大体皆さん相談一番多いのはやっぱ人材の関係ですね。人事の関係で連携したいっていう声が一番で、ぜひこれを考えたいっていうところが声が多くてですね、やはりそういうような、まあ、人材とか、あとは先ほど申し上げた給食とかですね、多分貸付自体はこれ制度としては作りますけども、医療の方もほとんど貸付は実績ないもんですから、医療も一番多いのは人材なんですね。ですのでやはりその実際にはそういうところのニーズの中で、これが使われてくるんじゃないかなと思っております。これはあの実際に使われるのはもう現場の方々なんで、実際私もどこまでこれが使われるかどうか分かりませんけども、でただ、社協とのこれの関係につきましては、そういう意味で社協とここはちょっとその、切り分けを我々としてはその活動区域のところであの切り分けたつもりなんですが、この連携法人の社員にはこれ当然社協もなれます。ですので社協がこれ参加していただいて連携法人というのは当然あるケースだと思ってますので、そういった形で地域でそういう話がまとまればですね、それはそれで使っていただければいいと思います。お答えになったか分かりませんけど、
はい、今日は非常に貴重なお話ありがとうございました。土屋でございます。でまた課長には非常に財務分析の関係でですね、私どもに対しましてご理解そしてご支援頂戴いたしまして、改めて頑張らないといけないなというふうに思っているところですけれども、今回お願いをした部分、あれは私どもにとってみれば財務分析というのが非常に中心テーマなので、それに関する部分についてお願いをいたしましたけれども、現況報告書の中にはもっといろんな情報もあるわけ で特にガバナンス関係について重要なデータというのも中にあると私は認識しておりますけれども、そのあたりについてもし仮にこう研究したいのでという話が出たときに、それは開示ということはお願いできるものなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。そこのあたりはもう個別にまたご相談いただければですね、それで実際データとして出せるかどうか、私どもとして出そうとしてもその PDF しかなくて、いわゆるその Excel みたいな形になってなかった、なってない場合もあるかもしれませんので、そこも含めて実際にじゃあ個別にこの項目っていうのでまたご相談させていただければと思いますので、
はい、はい、ありがとうございます。
それではお時間となりましたので、これでですね、宇野課長の基調講演を終わらせていただきたいと思います。改めて宇野課長にですね、拍手をいただければと思います。どうもありがとうございました。